日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間です。みなさん元気ですか？今日日本語コンテッペイのいろいろなチャンネルを比べてみる。はいはい、みなさん元気ですか？チャンネル番組、なんて言えばいいのかな、まあシリーズね、日本語コンテッペイのいろいろなシリーズ比べてみようと思いまして、たまにそういう質問をもらいますよね。先生、ビギナーポッドキャストと普通の、まあ日本語コンテッペイ Z どっちが簡単ですかとか、のりこさんとのポッドキャストどうですかとか、まあいろいろそういう、まあ作ってる人にとってそれがどういう感じかっていうのは多分聞いた人とはちょっと違う意見があるかもしれないですよね。印象があるかもしれない、はい、なので今日は僕自身がですね、僕のそれぞれのチャンネルについてどういう感想を持ってるかちょっと話したいと思います。まずですね、さっき言ったようにビギナーポッドキャストとこの日本語コンテッペイ Z はどっちが簡単かどっちが難しいかといえば、まあ明らかに Z の方が簡単です。これの方が、簡単です。まあこれの方が、そしてまあまあ好き嫌いはなかなかこう判断できないけど、まあやっぱりこれがオリジナルスタイルですからね。このポッドキャストは僕の、普通の話し方に少しだけ、ボキャブラリーのコントロールを加えてるだけなので、まあほとんど同じなんですよ。ほとんど僕の日本語とあんまり変わらないんです。僕の日本語というか、まあ僕が日本人と話す日本語とほとんど変わらない、ほとんど変わらない、まあ 98% ぐらい同じ。その 2% はやっぱりね、意識が違います、うん、まあこれね、ボキャブラリーとか文法のコントロールだけじゃなくて、まあこのレベルだったら大してコントロールしなくていいんですけど、ちょっとだけね、ちょっとだけですよ、ちょっとだけ分かりやすさを意識するだけ、あとは知識ですよね、情報ですよね、情報のコントロールはもっと大きいかな。情報のコントロールは多分あと 10% ぐらいあるかもしれない。 90% ぐらいは普通に話してるけど、残りの 10% ぐらいは情報をコントロールしてるかもしれません。その情報というのは日本人じゃないと分からないような、まあ例えば芸能人ね、芸能人の名前とか、まあその本当に知識のことですよね。日本人と話すときにちょっと出てきてしまう、まあ共通の知識ですよね。でそれはやっぱり外国人の皆さんにはわからないことが多いので、そこは話さないようにしている、もしくはそれを話すときにはちゃんと説明するようにしている、ね、それは大きい違いですよね。のりこさんと話すときは実は、まあ実はね、日本人と話すときとその外国人の生徒さんと話すときの真ん中ぐらいなんですよ。実はのりこさんは実は 100% 日本人と思えないまあまあちょっと100% 日本人ですよ。のりこさん のお父さんお母さん日本人ですし、のりこさん日本で生まれ育ってるしね。だけどなんか長い間日本に住んでないでしょ。日本の外に住んでますよね。で特に最近10年ぐらいの日本の知識があんまりない、やっぱり。でもちろんのりこさんはたくさんインターネットでいろいろチェックしてると思うんですけど、同じじゃないんです、同じじゃない。だからその辺は少しなんか日本にずっと住んでる日本人とはやっぱり少し違いますよ。だからまあそれはね、でも日本語学習には全く関係がないことです。日本語学習には全く関係がございません。だからあまり気にしなくていいです。皆さんは日本語コンテッペを聞けば 100% 自然な日本語を話せるようになりますからね。でまあ同時に少しずつ日本人しか知らない知識みたいなものをね、 入れていてもいいかもしれないんですけど、日本に住んでない場合そんなに重要じゃないですね。そこは正直言うと、日本にこれからずっと死ぬまで住み続けるみたいな人はまあそのレベルに行ってもいいかもしれないですけど、そうじゃない場合はあんまりそのなんていうかな、テレビの話題とかなんかそんなことは別に知らなくていいかなって感じはしますが、とにかくまあビギナーポッドキャストと比べるとこのポッドキャストはかなり話しやすい。ビギナーポッドキャストはさらに文法やボキャブラリーの制限コントロールが必要だし、知識とかもそうだし、あと何よりやっぱ時間なんですよね。時間短くしなければいけない。長くても5分ぐらい、短かったらまあ 2、3分、これだとやっぱりまあ何ていうかな、まあまあ複雑な話はできないですよ。で複雑な話ができないから簡単だと思うじゃないですか。シンプルな話が簡単だと想像しますよね。でも実は違って、シンプルな話って結構難しいんですよね。言い切ってしまわなければいけないからね。例えば嘘をつくのは良くないみたいな、でもそれって本当にケースバイケースっていうか、むしろ嘘をつかざるを得ない状況が多いし、まあこのチャンネルではねそういうことを20分ぐらいかけてゆっくり話すことができるんですけど、まあ3分4分ぐらいだと嘘をつくのは良くない、なぜかというと嘘をつかれた人はあなたのことを信じられなくなるから、自分がされて嫌なことは他の人にしない方がいい、嘘をつかないみたいな、まあそういう結論にするしかないんですね。ただねこれは面白いというのは面白いです。やっぱり短いからこそちょっとこうなんていうか気をつけなければいけないしね、なんかその複雑な話にもやっぱりベースとなる話があるんですよね。で短い話の場合はやっぱりベースだけを言うっていうふうにしなければいけない。例えば嘘をついてはいけないって言って、あ違うな、そうじゃなくてタイトルを例えば嘘をつくことは仕方がないみたいにしてしまうと、やっぱりちょっとこうなんていうかな、まあ根本的なことが抜けてますよね。まず根本的なことは嘘をつくのはいけない、だけど嘘をつくのは仕方がない、いろいろなケースがあって例えばみたいな、それが長い話ですよね。それを短くする場合はその例えばの話じゃなくて、まずですね、まず嘘をついてはいけない、ここで終わらないといけないんです。だからビギナーポッドキャストを作ると結構そのなんか自分のこう哲学や人生哲学ですね、人生哲学のこのベースだけが出てるっていう感じがして、それはそれで興味深いですよね。まあだからその2つですよね、ビギナーポッドキャストとそのこの日本語コンテンペ Z。 じゃあのりこさんとのポッドキャストはどうかっていうと、まあこれはね本当にね楽しいです。楽しいだけ、1週間に1回、まあ、40分ぐらいのりこさんと話をするだけ、準備は何もしません。お互い何も準備せずに今週どうでしたかみたいな話から、いつもやっぱりトピックが浮かび上がってくる。でまあのりこさんみたいな人であれば僕は毎日でもポッドキャストを撮ることはできます。ただ問題は、まあ、多分のりこさんができないのりこさんが多分疲れてしまうということと、のりこさんみたいな人がね、相手が誰であれ僕が大丈夫だとしても、その相手がですね多分疲れてしまうと思うんですね。僕にとって会話をするっていうのはそんなに難しくないです。だからもし毎日一緒に会話を作りたい人がいれば全然できるんですけど、まあそういう人はいないでしょうね、おそらく。でまあしかもコントロールしながら話すっていうのは結構大変ですからね。いろいろコントロールしなければいけない。やっぱり残るでしょ、記録に残るので、まあ なんかこう言ってはいけないことってやっぱりあるんですよね。でそういうのをついつい言ってしまわないようにずっとコントロールしなきゃいけない。ただコントロールしすぎだと面白くないんで、面白く言える範囲のギリギリを攻めるっていうかね、そういうふうに会話をしなきゃいけないんですけど、まあ相手がのりこさんだから自然とコントロールできてますよね。やっぱりのりこさんはレイディーだからね。もしなんか相手がなんかあるタイプの僕の生徒さんたちみたいな人、なんかあるタイプっていうのは結構まあ比較的若くて男でノリがいいタイプね、何人かいますよね、はい、あなたですよ、あなた、そしてあなた、そしてあなた、そしてあなた、5人ぐらいいます5人ぐらいそういうタイプの人だとちょっとやっぱり記録に残ってはいけない話ばっかりになってしまうんで、ちょっとそれは危険ですよ、あなたみたいな人ね、はい、いやそれがねなんかまあまあそういう生徒さんとの会話本当に面白いんですけど、まあまあまあ話がちょっとこう記録に残せないような話ばっかりになっちゃうね、はい、それはそれで楽しいですけどね。まあそういうのをやってもいいですよね。いつかこう日本語コンテッペ、なんかこう大人みたいなね、はい、もう子供は聞いてはいけませんみたいな、そういうポッドキャストを作ってもいいですけど、まあ楽しすぎてダメになるかもしれない、はい、ここはね本当に難しいことですね。僕はまあずっとビジネスはやってますよね。実は僕はずっとビジネスをやってる、会社で働いたことがないしね、なんか自分のビジネスは結構長くやってますよね。でそこで気がついたことの一つに、なんか自分が楽しすぎると仕事はうまくいかない、はい、やっぱり遊びじゃないからね、どこかでコントロールしなければやっぱり人にとって他人にとって面白いものっていうのは作れないんですね。だから自分が楽しみすぎてはいけないっていう、すごくこう悲しいルールですよね。それは楽しみすぎてはいけないですね。でもそのギリギリぐらいになることはよくありますけど、そのギリギリ以上になるとまあ僕が楽しいだけになってしまうので、それはまあ気をつけなければいけないですよね。だからまあそのすごい楽しい生徒さんとか、そのすごい楽しい話し相手と、僕たちが楽しいだけのポッドキャストを撮って、まあそれに同調してうわこのポッドキャストめっちゃ楽しいですって言ってくれる人がまあ少数出てくると思うんですけど、まあやっぱり多くの人たちはその人たちだけが楽しんでいるポッドキャストを聞き続けることはないかもしれない。まあやってみないと分かんないですよね。いつかやるかもしれません、はい、楽しみにしててください。というわけで全てのポッドキャストはいいところがあって、だからやり続けてるんで、これからも聞いてください。それではチャオチャオ、ストレゴ、またね、またね、
またね。